まずね、うん、ちょっとこれオープニングでも言いましたけど、JOBBB のサイトがダウンしてた、
はい、
ことを知らせてくれた、まあ、リスナーさんの一人の方ですね。はい、まあ、その方から、ちょっと、はい、まあ、こんな感じでお便り来てたんで、ちょっと抜粋して読ませていただきます。はい、てっぺいさん、ご無沙汰しております。現在 YouTube で配信されている放送を聞いているところです。
ありがとうございます。
JOBBB のサイトがダウンしている原因ですが、おそらく JOBBB.jp のドメインの更新ができていないのではと思います。jobbb.jp というアドレスがインターネット上に存在しない状態になっています、サーバーの方でドメイン更新の手続きをすると良いと思います。
ありがとう。
では続きを聞きます。お体くれぐれもお大事にということで、技術顧問さんが
ありがとうございます
出ておりまして、まさに僕らの主治医みたいなことをやってくれてるんですけど、
もうしかもね、いろんなことを想像しながらね、
そうですね、
全部、まあ、もしもとか言うてはりますけど、ズバリずっとおてましたね、
というかね、想像じゃなくて、おそらく jobbb.jp にアクセスしたときに、はい、ブラウザーにこう出てくるんですよ、多分そのメッセージで分かったんじゃないですかね。更新できてないときは、多分こういうメッセージが出るっていうのは、多分技術顧問さんご存知あったんで、まあ、分かってるけど一応優しい書き方で送ってくれたということで、おかげさまで、現在 jobb.jp は、ちゃんと聞ける状態、見える状態になっております。
こういう方々のなんか支えていただけるということでね、
そうですね、
まあなんか、
まあ、僕らもできるだけね、還元したいというか、
そう、ミスがないようにできましたし、その分ね、はい、できたら面白い話を取っていきたいですね。
はい、ゆずこもさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつもお世話になってます。
あとですね、これ前回言ったんかな、ね、僕らの鉄道顧問の、ね、タブさん、
そう、
タブチャブルさんがですね、はい、新しい YouTube チャンネルを立ち上げまして、
ね、
その名も、はい、鉄道おもちゃ箱というね、サイトでございまして、前回紹介した時は、
うん、
京都レイン、
そう、
阪急6300系京都レイン最後の1日という動画でですね、は
い、
これは非常に面白かった、うん、
できてたね、
うん、なんと早々にですね、第2弾が、はいはい、配信されまして、2
週間ぐらいでねやるんだったけど、は
い、
本当に
もっとなんか早い感覚なんじゃないかなと思ってるんですけど、
スパッとやってはったねっていうね、はい、すごい方ですね、やっぱりね、
は
い、
今回は廃止直前の阪急の快速電車と、うん、 あとは快速急行のまあ、様子ですね。まあ、主に梅田駅、
はい、
でたまに淡路駅から
の
映像もありましたけど、今ちょっと文雄君と2人で、
はい、
23分の長い動画なんですけど、
はいはいはい
はい、最初から最後まで、
まあ、あっという間に終わったということ
で、ね、見させていただきまして、うん、なんとね、24時まで撮影されてたということで、
はい、すごいですね。
いや、お疲れ、24時の快速ね、桂行きの、京都線の桂行きの快速まで撮影されておりまして、阪急
の最後のね、
そうですね、
見てはりましたね、
はい、快速急行も、快速も、この12月17日のダイヤ改正で、はい、まあ、種別が、はい、まあ、なくなるというか、ね、そういうことになったそうです。
まあ、いろんな、こう、各地でこういうようなことが起こってますね。
そうですね。
変わり目でしょう。
ただ、まあ、タブさんのこだわりも感じれた動画やったんですけど、僕が一番びっくりしたのは、
う
ん、撮り鉄の人が多かったという、ことで、やっぱり結構皆さん、注目されてるイベントやって、で、あともう一つ印象に残った、文雄君も同じこと言うかもしれないですけど、最後の快速急行、大阪梅田発、桂駅の、
はい、
京都線ね、
はいはい、
あれなんかすごい長いこと、発車前のファーっていうのがずっと鳴ってまして、
長いの初めてでしたね、
多分運転手さんか、まあ、車両さんか分かんないですけど、サービスしてはったんかなと、まあ、最後の快速急行なんで、快速の方も長かったですね、
全部長かった、
長かったですね、
大概この今回はやっぱりね、撮り鉄を意識してはったんでしょうね、
そうですね、
まあ、さすが阪急やなという。
は
い、
快速急行はあれか、京都河原町行きでしたか ね、
はい、で
かね。で、快速が桂行きでしたね。
あ、かね、
はい。まあ、両方とも発車前のファーの音が長かったかなと。うんうん、
あと弾きましたね。
快速の音はちょっとファーじゃなかった、また別の音やったような気がするんですけど。
あ、高っ、高っていうようなリズムでしたね。
そうですね。はい。というわけで、皆さんよかったら、
はい、
廃止直前の、阪急快速と快速急行動画。
はい、
鉄道おもちゃ箱で見てあげてほしいなと思います、
はい
はい、チャンネル登録者数19名と、
あ、頑張りましょう、
頑張っております、はい、また皆さん、まだの方は登録もしてあげてほしいなと思います、は
い、よろしくお願いします、
はい
はい、
まあ、そんなタブさんの
非常に良かった
鉄道チャンネルの話もしまして、うん、
はい、
で他にですね、メールの方でいただいてるのはですね、まあ、いつもいただいてるラフェットさん、あ、平松さんですね。
はいはいはい、平松さんね。
平松さんが、
フランス料理の、はい、お店ですね。
そうですね、はい、ルーブル美術館展愛を描く開催中、ペリエ・ジェイを楽しむステイというね、ちょっと半分ぐらい何言ってるか分からないんですけど、
綺麗ですよね、
そうですね、
おお、ワインの写真が出てますね、おお、
ホワイトデーギフト、はいはい、 はい、チョコレートかな、
チョコレート梅干しと違いましたね、
はいはい、でこれは春のお祝いにというね、
あフランス料理も綺麗なんですね、はい、
北海クボツが北海道へとか、ね、ちょっと言ってる意味はわからないですけど、
まあ多分、
ね、はい、アスパラガス春の訪れとかね、
はいはい、
はい、創業40周年平松、2022年4月8日創業40周年を迎えましたということで、はい、特設サイトも見れるそうなんで、
はい、
皆さんぜひ平松アクセスしてあげてください。
はい、
お願いします。
なんかの縁でね、関係ができましてね、
まあ、僕は一回昼飯食いに行ったんですけど、ね、それだけの縁なんですけど、ね、あと取材も一回行かせていただきました、ね、は
い
は
い、
ま
あ、ありがとうございます。長いこと覚えていただいて光栄ですね、
は
い
は
い
は
い、
他にはですね、ほうほう、これは、第38回福井桜祭り開催のご案内と。
福井県ですか。
はい、福井桜祭りですね。
ありがとうございます。
はい、まあ、ふみおくんもちょっとね、福井県とは関係があるんですけど、
はいはい、
まあ、僕らのね、この前、この、分担を届けてくれた、ダニー・ヤングさん。
はいはい、そう。
ダニー・ヤングさん、あと、まあ、ダニーさんもそうなんですけど、はいはいはい、おじいちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんかな、
ね、ご両親やと思いますよね。
はい、あ、そうか、ご両親か。え、ご両親じゃない、おじいちゃん、おばあちゃん。
祖母言ってはったね、
はい、あ、だからおばあちゃんがね、福井県にいるということでも、はい、まあ、福井県との関係はあるんですけど。
は
い、
まあ、隣の県でしか僕にしてみたらね、
そうですね、
僕はね、
はい。はい。あ、そうや、福井県がね、昨日か今日かな、うん、福井県の北東部っていうのかな、雪崩注意報が出て、まあ、予想されてまして、
なるほどなるほど、
はい、やっぱ今、雪解けでね、だんだん山の雪がこうバーッと溶けてる時なんかなという、はい、
豪雪地帯ですからね。
そうですね、
気をつけましょう。
はい、はい、まあ、その第38回福井、桜祭り、
どこって書いてます、わかりますか、
日本桜名所100選に選出されているアスワ川桜並木、あ、
これはアスワ川ね、わかりますわかります。
アスワ山を中心に展開する福井桜祭りを3月25日土曜日から4月9日日曜日まで開催します。
はははは、
福井桜祭りは、アスワ川と、
はい、
アスワ山を中心に福井市内の桜が一斉に、薄紅色って読むのかな、これ薄紅色に咲き誇る季節に開催され、
うん、
福井に春の訪れを告げる風物詩となっています。見どころとなるアスワ川は、
はい、
JR 福井駅から徒歩10分という福井の中心、うん、市街地にあり、
はい、
気軽に桜をお楽しみいただけます、はい、また阿諏訪山の阿諏訪神社に植えられた樹齢370年以上とされる、しだれ桜は圧巻ですと。
なるほど、
いうことでございますので、はい、皆さん、3月の25日から4月9日まで福井桜祭り開催されるということですね、うん、
はい、そこ僕行ったことあります、何回か。
阿諏訪川ですか。
阿諏訪川も阿諏訪山もね。
ああ、そうなんですね。
阿諏訪山のうちにはです、携帯天皇のね、
はい、
まあ、こう福井県の出身の方やって言われてるんですけども、その方の大きな銅像があったりしましてね、
はい、
なかなかすごいところですよ。
ああ、そうなんですね。
福井の中心部です。
あ、そうですか、
はい、
わかりました。まあ、そういう由緒、まあ、正しいというかあるようなところの桜どんな桜かなとね、いうことですね。
まあ、いろいろ行って、ここもまでやいう人は行かれたらね、感動しちゃうんじゃないでしょうかね。
詳しくは、ホームページなどでご確認くださいと、はい、いうことでございます。
まあ、福井は僕の親戚も行ってますし、なんか、縁のある県やと考えております。
そうですね。はい、僕もよく、ね、富山県とか長野県行くときに、福井を経由していきますんで、まあ、経由せんとね、たまにはちょっと降りろっていう話なんですけど。
まあ、そうかもしれませんね。
まあ、飯もうまいし、海も綺麗やしね、自然も豊か、桜も綺麗ということでね、まあ、福井県また皆さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、で、他なんですけど、他はで、あ、ね、大阪歴史博物館ですね。はいはい、大阪歴史博物館の、柴田さんですね。
毎度ありがとうございます。
はい、令和5年度の年間展示予定を公開しましたので、お知らせいたします。
そうですか。
1年度も引き続きよろしくお願いいたしますと。
はい。
いうことで、大阪歴史博物館の、ホームページに公開されてるみたいですね。
おぉ、こんな面白い。
はい。
何ですか、これは。
異界方向。
ほぉ。
界祈り生と死。
へ、
これ多分特別、あ、企画展ですね。特別企画展ですね。はい、4月28日から6月26日ということで、天変地異や、再起、
はい、
再起って読むかな、ね、の原因を理解し、ね、生の苦しみや死の恐怖を克服するために、人々が想像してきたこの世の、この世ならざる異界、日常生活を、基礎で支える概念ともいえる異界はあらゆる場面で私たちの前に現れます。本展では私たちは異界をどのように捉え交渉しまた対応してきたのか、このことについて民族歴史考古美術などの さまざまな資料から考える契機としますと。
ちょっと変わった、
ね、そうですね、まあ、まあ妖怪の世界というか、
まあ、いやこういうものが出てくるというのはやっぱり今変わり目ですよ ね、 すね、コロナの終わってという、はい、まあ、いわゆるデジタルに対するね、アナログのね、
アナログの逆襲みたいなね、ま
あ、そういうような
逆襲ことも
注意せないかんぞということを言うてあるんでしょう ね、 うね、まあ、これ取り上げたいうことはそういうこと
で、他にもね、はい、新周品お披露目展とか、
はいはい、
何これの考古学、
なるほど、
新発見なにわの考古学、
はいはい、
描かれた人たち、再発見秀吉の大阪城
とか、
まあ、まあ、いずれも常設展示観覧料でご覧になれると、まあ、あとはここにプラスで特別展とかね、
はい、
また入ってくると思いますが、そうですね、まあ、大阪を知るにはは
い、
大阪歴史博物館ということで、
これは確実ですね、
はい、皆さん
通常 展示物もめちゃくちゃ面白いです、
そうですね、
ここは、
はい、ぜひ行ってください、
はい、
よかったらホームページも見てあげてください、
そうですね、よろしくお願いいたします。
他にもですね、いろいろ来てるんですけど、はい、まずはですね、こちらラテンアメリカの民衆芸術、
はい、
という特別展が、
これもそうですわ、
はい、3月9日からもうすでにスタートしているということで、
はい、
国立民族学博物館、まあ、いわゆる民博ってやつなんですけど、
ね、
僕らの本局からまあ、車で行くと20分ぐらいで、
ね、歩いて1時間、
そうですね、結構近いところにあるんですけど、う
ん、1時間かからんか、
はい、そうやな、早足やりたら45分ぐらいで行けるかも、うん、
行けるの
もしれないですけど、ゆっくり行ってください、うん、皆さん、はい、ラテンアメリカの民衆芸術、
面白そうですよこれ、
という展覧会がやってます、
はい、
で僕面白かったのがね、うん、このパンフレットが両開きなんですよ、ね、
なるほど、
どちらから見ても、うん、まあ、表紙になるっていう、
この頃こういうのありますね、
そうなんですよ、
雑誌でもこんな雑誌があってね、
そう、よっちゃんとね、うん、よっちゃんはこっち側から見る、で 僕はこっち側から見るって言って、あ、まあ、世代とかで全然見方変わるんやなとまあそのいわゆる両方ともに対応してる、
はい、
パンフレットですね、真ん中でこう折りたたみのパンフレットなんですけど、
あれっていうのがあった方がね、こういうのがいいですよね、びっくりする要素がね、はい、
でまたあの展示物が、まあ、本当服から絵から、は
い、そう
あとはこう模型ですか、
う
ん、これは
そう
でなんかパッチワークみたいなのとか、
まあね、おもちゃもありますね、
そうですね、おもちゃとか、あとこれ、うん、なんか彫刻的なやつとか、
ほんまやね、地球儀みたいに思いますけど、そうじゃないですね、
いや何なんでしょうか、なんか鳥の絵が彫刻されてる感じなんですけど、
なんか明るさと陽気さと、うん、またなんとなく何とも言えんこうね、精神性があってね、
はい、書いてますよ、ラテンアメリカでは民衆の作る洗練された手工芸品を民衆芸術と呼びます、
うん、あ、なるほど、
北はメキシコから南はアルゼンチンまで古代文明の遺物から現代のアートコレクティブの作品まで、
うん、
国立民族学博物館が所蔵する作品を中心に約400点のいろいろな民衆芸術作品を展示します。まあ、いわゆる民芸ってやつですよね。
そうですね、
はい、スペイン語でアルテポプラルという言うらしいですね。
まあ、
ポプラルはポピュラーで、
ね、
でアルテがアートですかね。アートポピュラー
ってこと
です
よ
ね。なんで、まあ、ラテンアメリカの、まあ、民芸が興味ある方、
ね、こうちょっとね、ここには載ってないんですけど、なんかラテンアメリカのミュージックも聴けたらいいな思ってるんですけどね。
あ
るかも分かりませんね。
そうですね、はい、なんかワークショップがいくつかあるんで、
そうですか、
はい、また詳しくは皆さんホームページで確認してほしいなと、
ええ、まあ、あの関西の誇るというか、
そうですね、
すごいここは博物館でね、国立民族学館、
またここもあの桜めっちゃ綺麗 で、まあでね、あの、はい、万博の記念公園ですね、
はいはい、
大阪万博の時の、まあ、跡地利用して作られた場所なんですけど、はい、ぜひ桜の季節も行ってほしいなと思います。
ね、ちょっとシーズンも変わり、またマスク問題もいろいろあったりしましたね。
あ、そうですね、
まあ、いっぺん最初の外出はこの辺から初めて見えるかも分かりませんね。
いいかもしれないですね、
うん、面白いです、
はい、というわけでラテンアメリカの民衆芸術でございました、
はい、通常展示がまたむちゃくちゃ面白くて出てこられません、
い
っぺん入ったら、
いや出てこられへんのか、
出てこられません、それぐらい面白いところです
よね。わかりました、はい、まあ、ぜひ皆さん1回とは言わず 2,3 回足を運んでください、
そうですね、そうですね、
で他にはですね、
容器今回は
くれてはますね、芦屋市立美術博物館様からいただいております、はい、プレスリリース送付のご案内ということで、はい、今回は特別展、
はい、
芦屋の美術、
うん、
もう一つの起点、伊藤継夫
と言うんでしょうね、
言うんでしょうか、
はい、
はい、天狗があるという、
はい、あの他にもいろいろ名前ね、白川さんとかね、
はい、
いろいろ名前、
赤松林作、
いや、よう聞く名前ですね、
松原
吉原二郎、
吉原二郎、
ああ、ここにあるじゃないですか、 これは油屋さんの社長さんですよね。
吉原城久しぶり
に吉原、はい、声優とかいう、
ね、あ、そうですね、
ゴールデンなんとかいう天ぷら油の会社ですよね、
は
い、
この人は村上三郎とか。
村上三郎いいですね。
だから僕らは二郎さんっていうね、村上二郎さん僕らの知り合いでいるんですけど、
これはまた大物ですよ。
そうですね、三郎さんもいたと、
は
い、
小出奈良重、鍋井克行、読めるのもありますね、赤松林作、
はい、
猪熊源一郎、まあ、この辺みんな長老ですよ、この辺、小磯良平とかね。
この人は何したい人なのか、彫刻
なのかな、
ねえ、うん、何したい人なんでしょうかね、まあ、まあ、まだそのあたりも皆さん興味あったら、
はい、
あのホームページとか、
そう、
あと伊藤嗣夫さんってね、あの継承の件に太郎の老で、なんか嗣夫って多分読むんやと思うんですけど、
そうかもしれない、
はい、またいろいろ調べてみても面白いんじゃないかな
と、う
ん、
あのそれとここ場所がね、やっぱり芦屋ですよ。
芦屋いいっすね、
これはやっぱ何ちゅうでも芦屋で、
電車の駅降りてから、この、美術博物館に行くまでの、
あの道、
まあ、豪邸といった芦屋川沿いのね、気持ちいいんですよ、これ、春歩くと。
そうですよね。
はい、ぜひ皆さん、あの美術館も行ってあげてほしいなと思います
ね。もういっぺん芦屋というのであれば、今、相撲取りのね。
ああ、貴景勝ね。まあ、横綱期待されてるんですけど、昨日も負けてしまって、2勝2敗かな、今。もしくは1勝2敗ぐらい。
ちょっとこの辺の芦屋の雰囲気とは違うんですけど。
そうですね。
まあ、ああいう方もおられたりして。
まあ、彼ね、あの、そんな大きないんで、うん、あれがもし横綱だったら、まあ、それはそれで夢あるなと個人的には思ってるんで、はいはいはい、まあ、ぜひ頑張ってほしいんですけど、まあ、ちょっと押し相撲一辺倒では
ね、
きついというのがまあ世間の評価でございます、はい、僕は全然知らない、僕の前のね、はい、大相撲好きの方に聞くと、うん、まあ、もうちょっとこう技をね、
頭が悪いとか、ね、
いやいや、それは文雄君が言ってるだけで、
はい、
いや彼頭いいと思いますよ、多分。
そうです
ね、もう見たらすぐ分かるんで、ね、
ほんまに、
はい、頑張って綱取りもやってほしいな、はい、まあ、その彼がまあ、の出身地である芦屋ということでございますね、はい、あとね、あいつも頑張ってるな、あの寝屋川出身の、
そうですね、
あのピンクの回ししてるね、
はい、ね、
彼はあの負けっぷりがすごい僕は好きなんですけどね、
はい、
名前何やったかな、忘れました、はい、忘れたということで、はい、何でも忘れましょう、はいはいはい、というわけで芦屋市立美術博物館様でございました、はい、あとはね、
えのこ
大阪立えのこ島文化芸術創造センター、これ、はい、見ないでも言えるようになりまして、
はい、
えのこさんがですね、このえのこニュースですか、
うん、
のボリューム2ですね、
はい
はい、をいただきまして、うん、はい、まあ、ちょっとえのこさん、こういうあの芸術作品あるよとか、あとは美味しいパフェが食べれるよとかね、あとはあの1階にですね、あ、 B1 階に本を売ってますよっていうこともできますね、なかなかいろんなことをされてる、
ね、
施設なんで、
ぜひちょっとやる気十分のとこですね。
そうですね、うん、僕らも応援してるんですけど、
大阪府の施設ですね、これはね。
そうですね、はい、まあ、あの皆さんにこのアートというか、はい、いうのをこう分かりやすく、
はい、
まあ、身近なものにしたいっていうので、
はい、
まあ、おそらく今活動されてる場所なんで、はい、よかったら皆さん、その興味ない方もね、まあ、こんなおもろい世界あるんだよっていうことで、まあ、
行ってみたらいいじゃないですか。
そうですね、はい、うん、まあ、これこそ別に行ってもね、命取られるとかそんなことは
全然ないですね、
ないんでね、はいはい、まあ、心の選択じゃないですけど、やっぱりこう、はい、ね、インプット大事ですからね、インプットっていうのはまあやっぱり新しいことを知るっていうのは大事なんで、ぜひ皆さんえのこ行ってあげてほしいなと思います。
はい、はい、我々も行くべきですが、なかなか行けてません
僕ら言ってるだけで、
ね、商売進めてね、
全然行ってませんけど、大阪メトロ地下鉄の千日前線中央線の阿波座駅下車、
阿波座のあたり面白いですよ、
はい、8号出口から西へ150メートルということでございます。元々の大阪府庁です
ね、はい、そうね、だいぶ前ですけどね、
そうですね、
この辺から大阪府が始まったんじゃないでしょうかね、
まあ、この角のこうないようなぬめっとしたようなね、独特のデザインが、あとこのベランダがね、そそんでこれ飛び出してるベランダがかっこいいですけど、
ちょっとガスミルのようなねデザインですね、 あの頃の、まあ、グレート大阪の時代のもん
か、そうですね、なんか建物見るだけでも結構楽しいんですけど、
ね、あ、もしあの辺いいとこですよ、
はい、皆さんえのこ行ってください、はい、お願いします、
万歳です、
万歳、えのこ万歳、はい、そしてですね、こちらは、
はい、
京都国立近代美術館でございます、はい、今度は京都ですね、
京都ですよ、はい、
開館60周年記念、
はいはいはい、
すごいですね、
はい、
開奏
開の章、
開の章、
はい、
ただ音の全貌、
そう、これがね、今ちょっと燃えてますね、ここ、
あ、そうなんですか、
うん、これも僕も行かなあかんのですけど、
開の章忠音さんっていうのは人の名前、
そうです、そうです、
らしいんですけど、はいはい、まあ皆さん一回は多分このね、和服の赤い女性は見たことあるんじゃないかなと、
何かこう惹かれるというのか、
うん、
笑かしてくるというのか、怖いというのか、
うん、そうです、
不思議な、ま、これ世界ですよね、はい、この人ね、まあ、映画の衣装をやったりね、もう多角的に活躍してはった方ですよ、
ちょ なんかトランスジェンダーっぽい感じも、いや僕は知らないですけど ね、見た感じなんですけど、
はい、ちょっとこれも妖怪風のね女の人がなんか蛇女みたいな感じの人がやはったりしてね、
は
い、
何よりこのパンフレットが
お札っぽいんですよ
縦にやたら長いんですよ
この美術館のパンフレットもやっぱり専門のデザイナーの人がついてるんですよ ね以前と違って面白くなりましたね。
これは絶対
これちょっと置いときたいパンフレットですね、会の人さんのパンフレットがね、
貼っときましょうか、
はい、ね、公共放送なんかでも紹介されたりね、あ結構今燃えています。
ただ文雄君これも4月9日までや、
そうなんで、ね、もう間もなくですよ。
ちょっと僕らも行きたい
です、ね、行きたいです。これタダで入れるのね、ま
あ、のそれチケットもろてるからタダで入れるのは普通の人は ね、これまあまあええ値段しますよ、1800円、一般が、
いやまあせやけどね、あの相場から言うたらこれ安いよ。
あ、そうですか。
これ内容は非常にこの人いいですよ。あでしかも場所もね、岡崎公園でしょ。
岡崎公園
です。他にもまあ美術館もいっぱいあるし、
平安神宮
もあるし、
図書館もあるし、国立図書館もあるし、で、あの、疎水博物館はタダやし、
あそう
で、京都市動物園はおもろいし、
そうそうそう
、まあ、全部言うとかないとダメなんですけど、ぜひ皆さん、京都国立近代美術館行ってください。
はい、僕の通った中学校の校区ですわ。
あ
この辺悪さして遊んでたことを思い出しますが、
ね、そんな変なこと思い出しますね。
はいはいはい、
まあ、悪さもね、表現、自己表現なんで、はい、はい、皆さん、
会の章忠
元
さんの全貌という面白い展覧会ですね。
よろしくお願いします。はい、4月9日までなんで、ね、
そうですね、
はい、
それと、
興味ある方、行ってください。
ここもね、紹介してください。これもまた、
あ、これ、今度、大阪のね、
チケット持っても
らって、中之島の、中之島公設ですから、ちょっともうちょっと、はい、優しい、
当てたって。いや、分かって、分かって、
はい。今回はですね、はい、修理の後に
ねえ、こんな修理を展覧会やるっていうのがまたおもろいわね。大胆な
修理のいろいろ、人物技がつなぐコレクション、
はい、
100年物語。
そう
これまだ始まってなくてね、
はい、
2023年の4月の8日から
間もなくですよ、
スタートいたします。
はい、なんかたくさんあるあの中でも2013年からね、
はい、
所蔵品の修理事業を始めたと書いてますね。
あ、
まあ、これ朝日新聞 の、まあ、あの初代かなんかの社長さんのコレクションなんですよ。
あ、
早よ言うたら、
はい、あの三日月かどっかにね、
あの辺に
公設美術館がいますけど、
そうですね、
はい、
阪急電車がね
曲がったという
曲がったというまっすぐ行けんかったという、ま
あ、あれはなんかね、阪急は公式には言ってないですけど、まあ、まあ、定説と言われてます。まあまあ、
それは追うてるんですよ、
ね、はいはいはい、
その方のコレクションで、今中の島のあのね、ゲートタワービルが2つあるじゃないですか。
ああ、あの、
朝日新聞と、
ね、はい、
あの一つの方の、
はい、
ちょっと2、3回上がったところにあるんですよね。
僕まだ1回も行ってないんですよ。
あ、それ行かなきませんわ。あれはやっぱり行っといた
方がいい。平松さんは行ったんですけど。
平松さんだから、どっちかだ、今度見てこんとあきませんね。
はい、中之島公設美術館でございます。はい、なんか刀の展示もあるし。
これも修理した刀らしいですね。
はい、あとは、まあ、お釈迦さんのなんか木造みたいなのもありますし、で、あとはこの巻物の絵っていうんですかね、
はい、
合戦杖みたいなやつもありますし、
そうですね、
なんか茶器的なやつもあって。
もうこれ、ね、あの社長さん、ごっつ趣味の多い人でね。
あ、
まあ、いろんな有名な美術を扱う画商さんとかね、
はい、
そんな人が出入りして、
はい、
次々まあ納めはったらしいですね。
あ、なるほど、まあ、やっぱりこういうあの歴史もんって修理してなんぼなんだね、
はい、
修理があるから僕ら今見れるわけで、
そういうことです。
まあ、その僕らが見れるその修理というものにこう、はい、あのスポットライト浴び当てたっていうのは面白い。日本でも珍しいんじゃないですかね、
うんうん、
こういう展覧会は、
まあまあ、いや美術の世界もね、いろんなとこ当てていかんともうネタがなくなってるし ね、
でもともと
ただ単に展示してるだけで人来ないんですよ。
あ、
まあ、来ないんですよ、自分でやってるみたい
な、ね、まあ、重要なね、この修理とか補修とかっていう部分なんで、
は
い、まあ、これはちょっとぜひ見たいですね。
はい、
ね、ここは一般1200円、
おうおう、まあ、
京都よりちょっと安いですね。
なるほどなるほど、
古代古代製安いって
それ比較すること
やね、比較する、あ、ええこと言うやん、たまには。
いや、やっぱりね、はい、これもう絶対的な価値のもんやから。
あ、ちなみにあのここは券いただいてるんです。
え、ありますあります、
ありがとう、
ちゃんと
俺ら100人ぐらいおらんところ行く、
まあね、まあ、横になしたらいきません、
はい、あのとりあえず宣伝だけはさせていただいてますね。
そうですね、まあ、それだけでもご恩返しやと思ってるんですけども、
はい、他にはですね、
他にはですね、
あ、今度また、今度また大阪ですね。
大阪、これ中之島なんですよ。
同じ中之島ですね。
中之島の国立国際美術館というところ
で、あ、地下にあるね、美術館ですね。
うん、この、これピカソとその時代というね。
ピカソ来ましたか。
ベルリン国立ベルクグリューン美術館展とか言います。
あ、ドイツですかね。
ドイツのベルリン。 ピカソとかクレイとかマチスとかジャコメッティとか、まあそんな
方々、僕ですら聞いたことある、
まあまあ超有名な人ばっかりですよね、はい、これもまたちゃんと切符が来ておりますので、
これはね、5月の21日まで、はい、
そうですね、
現在開催中でございます、
は
い、
これちゃんと見に行かなきゃいけません、
ね、またこれもあれですね、
いや一緒に行きたいところがね、
あ一緒に行きたいところ、
ここの隣のほら、はい、大阪の中之島美術館、
あの黒いとこね、
黒系のね、
ここ行かなあかんね、
あれもちゃんと行かなあかんよ、もうちゃんと、
そうやな、
お前が
チケットもらってんの、
お前が日付言わんから行けへんの。
ごめんごめん、ちょっと確定申告あり
まして、確定申告言うな
あと、あの風邪もひいてました
から
ね、
まあまあもう治ってんから、
はい、治りました、
はい、その時隣やからここ行ってね、
そうですね、
であこも日本画、あれは大阪の日本画というね、面白いところ、
なんか女性ですよね、
女性だけじゃないの、男性もいてるけど、
ね、女性が結構中心
な
んですよ、ね、
女性が中心になってるんで、ね、大阪のその日本画展というね、はい、なんか千葉派とかいろいろ派があるらしいんですけども、あ、まあ、何よりも東京と、まあ、京都が、まあ、日本画の本場、特に京都が本場言われてるけどね、あ、はい、まあ、そういうところでやっぱり政治が絡んだり、ね、変だら権威の人が絡んだりして固くなったり、またね、見苦しいというか、見苦しいというか、まあ、あんまりおもろない絵も多いんですけど、
あ、そうですか、
大阪の日本画展はその点そこから離れてね、やっぱりそのお金も OK の大阪、商業の街大阪で、日本画がどのようにまあ面白いものを作ってきたかというのが意外なことがいっぱい分かりますので、ぜひあれは行かなきゃいけませんね、
ね、大阪中之島美術館もぜひ行ってください、
は
い、
と同時にこの
国立国際美術館、はい、
両方ともピカソと日本画行きましょう、
はい、はい、他には、
はい、これはお前関係して
ぐるっと変わりまして、今度は新蘭展ですね、は
い、お前学校がここやろ、
あ、僕そうですね、西本願寺系の学校やったんで、ね、うん、京都国立博物館で開催されます、
はい、
これもう3月25日からなので、まあ、まだですね、今日、今、これが、今日、収録したのが16日なんで、そうそう、まあ、あと1週間後ぐらいですね。
ね、始まるということで。
はい。で、5月21日までということで、はい、これは
何、今、親鸞とかね、
はい、
まあ、その、弘法大師も、ここも、小屋さんの、
小屋さん
ポスターも貼ってますけど、
ね、あり
がとうございます。まあ、こういう方々の知恵がないと、やっぱりこれから日本、なかなかこう、ね、他の国にごしていけるのちゃうかという心配がありますよね。
なるほど、なるほど。親鸞さん、ちなみに850周年らしいです。
なるほど、そうです。
これは生まれてからですかね。
まあそうです
ね。亡くなられてからですかね。
ああ、そうか。
まあ、それじゃ分かんないですけど、生涯と名宝。
ああ、なるほど。
名前の宝、生涯と名宝っていうサブタイトルがついてる。ちょっとあのチケットだけなんでどういう内容か全く想像できないんですけど。うん、
あ、
書いてますね。親鸞上人生誕850年。
ですか、
ね、生まれてからってことですね。
はい、
はい。京都国立博物館の特別展。
はい。
これもなぜかチケットをいただいているという、
なぜか、
なぜか
ありがたい話ですよ、なかなかもらえるもんで、
そうですね、なんかダッときましたね、
はい、そうでした、
ダッときました、
まあ、あの世間からある程度認められてると、
あ、そういうことなんですか、
べきでしょう、
やっと十数年の、まあ、僕から言えば十数年のこの活動がやっと実を結んだという
まだまだ、
ね、パソコン潰れたりとかいろいろありましたけど ね、
そうですね、
まあ、やっぱ悪いことあればいいこともあるって、世の中はプラスマイナスゼロですから ね、
そうですね、
やっぱ、まあ、希望を持ちましょう、皆さん、
アナログの世界で行きたいと思っております、
わ、
はい、
かりました、はい、というわけでこれぐらいですかね、
そうでしたね、松井君もちょっとこの頃ね、あ、動いてないみたい
し、松井さんお元気でしょうか、
はい、はい、頑張ってあると思います、はい、
で他のリスナーさんもちょっとあの更新がイレギュラーになって申し訳ない
ん
ですけど、
どうなんです、腰が悪いんですこれね、
はい、まあ、今週からまた、2週間に1回のね
YouTube 行ったりね、
はい、更新を守れると思いますんで、
ふらふらせんようにしましょう、
そうですね、また次回も、送ってほしいなと思います、はい、あ、
それとね、はい、FM 千里へこの前ね、はい、上門さんが来てくれました、慰問に、
上門さん
の慰問を受けて、
上門慰問、
そうそう、そう、よかったですよ、
どうやった、元気やった、
もう元気やった、
そう
ですか、もう本当にね、さっそうとね、男前でした、相変わらず
上門さんかっこいいんですよ、本当に
かっこいいですね、
皆さんに
突然上門に言っても
皆さんにお顔見てほしいんですけど、
そう、あの人はね、モデルさんみたいな人でね、
そう、背が高くてスラッとして
映画俳優というか、
そうですね、シャイな方なんで、ね、
あ、そうですね、
ちょっと顔は NG という、
はい、
と思います、本人に聞いてないですけど、
いやいや、あの、もうそんな、
まあ、手先が器用で、鉄道の知識もあるし、
骨、それ楽し
そう、そう、骨もすごいし、はい、で骨もすごい意味わかるDIY もできるしね、自分のお家も自分で改造するっていう、
それとラジオ、あれは無線機、
音がすごいんですよね、す音のこだわりとかがすごいんで、はい、まあ、やっぱ JOBB の
大事な聴取者の一人ですよね、
リスナーさん本当すごい人ばっかりなんでね、
みんなさん面白いですわ、
はい、上本さん、あと文雄君への、まあ、慰問、
慰問に来て
くれはって、慰問って別に何かあったっけ、病気したっけ、
いやいや、病気はしてんけど、まあ、この辺たまたま通りかからはったんでしょうね、スタジオをね、
まあ、
この近くのお住まいの方ですから、
僕も一回ね、以前家帰るときにね、パタッと会って、
ママチャリ乗っとったでしょ、
そう、いや、あの時は歩いてはってですね、
歩いてありました、
あれと思って、ほんまにと思いました、それこそあの妖怪ちゃうかな、
そんなこと言う 住所まで分かっとる。
足ちゃんとありましたからね。当たり前足ちゃんとありましたから。はい、上山さんありがとうございました。はい、
あのディレクターさんとね、
はい、
それとまた植木さんという僕の相棒の女性の方。
FM 千
人。まあガラス越しでしたけどご紹介申し上げておきました。
ありがとうございました
。
というわけで、はい、以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。